ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは拉致被害者横田めぐみさんのお母さん早紀江さんが行方のわからない娘を探し求める中で読んだ短歌をご紹介します。また合わせて今週の一曲では早紀江さんが作詞したコスモスのようにをお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。10月15日に全閣僚が出席して行われた拉致問題対策本部第2回会合を受けて29日各省庁の局長級により構成される関係省庁対策会議の第5回会合が開催されました。同会議では対策本部会合において拉致問題に関する今後の対応方針が再確認されたことを踏まえ関係省庁が連携し実務面でも政府一体となって拉致問題に強力に取り組むことが確認されました。また日朝をめぐる最近の動きや拉致容疑事案の捜査・調査について関係省庁から報告があり、その上で対北朝鮮措置や関連施策の実施状況などについて報告と意見交換が行われました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。11月10日オバマ次期大統領の対北朝鮮政策について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。11月4日に行われたアメリカの大統領選挙で民主党のオバマ上院議員が当選をいたしました。来年の1月20日に就任式を迎えますので、そこから4年間、オバマ民主党新政権が、スタートすることになります。オバマ政権の北朝鮮政策というものがどうなるのかということが我々の大きな関心の一つでありますが、まず核問題について、オバマ政権の目標というのは、基本的に、これまでブッシュ政権が求めてきたものと大きく変わるわけではないということが言えようかと思います。もうすでにオバマ次期大統領は完全かつ検証可能な北朝鮮の核廃棄というものを目標とするということを明確にいたしております。で、その目標を達成するために非常に積極的でかつ持続的な外交努力をすると、その外交努力は、直接的な二国間の外交というのが一つあり、もう一つは多国間の外交を通じてということになりそうでありますが、 まあ、二国間の外交ということにも相当重点を置いておりますので、米朝間の交渉を通じた取引というものを、これからも進めていこうということだと思います。まあ、こうしたそのオバマ政権の姿勢というのは、まあ、基本的には2006年10月の北朝鮮の核実験、以降のブッシュ政権の政策と、まあ、軌を一にすると、継続だということになると思いますが、ただまあ、より少し長い観点といいますかで振り返ってみますならば、クリントン政権、まあ、2期8年間やりましたが、93年から2000年までのクリントン政権の対北朝鮮政策、その継承継続ということになろうかと思います。やはり民主党政権でありますので、まあ、そこは共和党ブッシュ政権とは異なる部分もあると。特にブッシュ政権とはおそらく違う側面が見えてくるであろうと現時点で考えられますのは、まず第一にはミサイル問題を非常に重要視するということであります。まあ、したがって核問題と並んで核問題およびミサイル問題というその双方の解決を目指す、北朝鮮にそれを迫っていくということになろうかと思いますし、2番目には北朝鮮が肯定的に積極的にこちらの要請に応えないのであれば、その際は厳しく対応をしていく、まあ、雨と鞭ということになろうかと思いますが、その鞭の部分もですね、むしろ過去2年間のブッシュ政権よりもはるかにきつい、そういうものを用意するであろうと考えられます。また我々にとって非常に大きな関心であります拉致問題への取り組みということでありますが、これは日本のみならず韓国の拉致問題ということにも相当な関心がオバマ政権側には出てくると思いますので、日本と韓国の拉致問題の解決を強く北朝鮮に求め、そのためにアメリカは外交的あるいは経済的なテコというものを使って対処するということになろうかと思います。こうしたオバマ政権の予想される政策に対して、北朝鮮はもちろん基本的には歓迎ということになろうかと思いますし、とりわけ北朝鮮側にはクリントン時代の記憶というものもございますので、民主党政権との間には大きな取引というものを望んでくるということが考えられるかと思います。オバマ政権は一番最短で終わっても4年間今後あるわけですので、4年間の間ですと国交正常化というものも北朝鮮目指してくるということが考えられるかと思いますし、とりわけ北朝鮮にとってみますと2012年、これはオバマ政権の1期目が終わる年ですが、そこに共生大国の門を大門を開くという目標も掲げておりますので、そこに合わせてオバマ政権との関係改善というものを力を入れてくることが考えられます。当面まだ6者会合の行方ということも残っているわけでありますが、おそらく6者会合は12月ぐらいにずれ込むんであろうかと思いますが、主席代表会合が開かれると。北朝鮮は検証体制についてはまとめる方向に行くかもしれませんが、しかし第2段階措置を終わらせるということについては、ブッシュ政権との間ではなく、むしろオバマ政権がスタートした後の来年の1月以降にそれをまとめる方向に動いてくるのではないかと考えられると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。横田めぐみさんのお母さん早紀江さんが1999年に初めて書いた本、めぐみお母さんがきっと助けてあげるには、31年前の11月15日にめぐみさんが突然行方不明になってから20年も経って、北朝鮮による拉致と分かり救出活動に立ち上がった直後までの 長く苦しい日々が綴られています。この本の中で早紀江さんはめぐみさんを思って自ら読んだ短歌を紹介しています。早紀江さんは自分で短歌を作ったことはありませんでしたが、めぐみさんを探し求めながら過ごす辛くて悲しい日々の中で、ある日自然に心の中からこの歌が湧き上がってきたのだそうです。一首一首に込められた母の思いを早紀江さんご自身に語っていただきました。
ハロバロとむつみ移りし雪の町に、子を失いて海なり悲し。ハロバロとむつみ移りし雪の町に、子を失いて海なり悲し。この歌はちょうど日本海の見える近くに住んでおりまして、いつも海鳴りが聞こえてました。海鳴りっていうのも家族にとって初めて聞く音で、こんなに音がするんだねってみんなで話してた、そういうところなんですけど、広島から遠いところから新潟に一生懸命にみんなが仲良く賑やかに引っ越してきました時に、雪が初めて、それも雪の町でものすごい深い雪が積もってですね、うわーこんな雪の町に何年住まなきゃなんないのなんていうほど初めての雪にびっくりして、めぐみも言ってました。でその時にそのような町に来て、やっとみんなで過ごし始めた時に突然めぐみがいなくなって、それでその一緒に聞いていた海鳴りだけが悲しくいつも聞こえておりましたことを、本当に寂しい思いで作ったものです。消えしこよ残せるサボテン花咲けり、各小さくも生きよと願う。消えしこよ残せるサボテン花咲けり、各小さくも生きよと願う。これはですね、めぐみが持ってきた修学旅行から持って帰った小さなサボテンがあるんです。お土産にもそれを大事にしてたんですけども、時々お水あげていたんですけど、それがある日本当に小さな、こんな真っ赤の小指の先ほどのですね、ローズ色の花がパッとね咲いたんですね。こう小さなサボテンなんそこに1個だけ、本当になんかもうハッとさせられるような思いになってですね、探し回って、でも本当にめぐみのことを探し回ってて何にもわからない中で、こんなにこんな小さな植物でもこうやって小さな命がこんなに赤々と咲くんだっていう、もうすごいこの衝撃を受けたんですね。でも絶対これはめぐみちゃんもこんな風に生きてるんだって思ってその希望を作ったものです。朝まだきさえずる鳥の声も悲し、子を待つ淡き門戸を見とせ。朝まだきさえずる鳥の声も悲し、子を待つ淡き門戸を見とせ。これは玄関にある小さな電球があるんですけれども、そこの電球をいつも帰ってこないものですから、いつこう帰ってきてもいいようにずっとつけていたんですね。でお隣のおばあちゃまの家がちょうど門戸の目の前が流しだったもんですから、夜トイレに行くのも自分のお家の電気をつけなくてもトイレに行けるほど明るかったんですよっていうことをよくおばあちゃまが言ってらしたんですけども、門戸だけはいつも明るかったままついてたといるというところを、自分なりに書いたんですけど、そのような歌なんです。30年も過ぎてしまったのかなって不思議なことだと思いますし、なんでこんなに助けてあげられないのかと、近いとこにいるのにっていう思いでいっぱいですね。
早紀江さん、ありがとうございました。ご紹介した短歌の収められているめぐみ、お母さんがきっと助けてあげるは英語にも翻訳され、来年1月ニューヨークで出版されることになっています。この本を読んだ アメリカをはじめ世界中の人たちの心にもきっと早紀江さんの思いが届くことでしょう。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。先週から日本人拉致被害者の家族会と他の国々の拉致被害者ご家族との連携についてご紹介しています。今週はタイの拉致被害者ご家族との連携についてご説明します。タイにおける拉致被害者の状況について教えてください。日本へ帰国した拉致被害者などの証言で、タイ、ルーマニア、レバノンなど日本以外の国でも北朝鮮に拉致された可能性のある方々が存在することが分かり、国内外の関心が集まっています。タイではアノーチャ・パンチョイさんという女性が北朝鮮によって1978年に拉致された可能性のあることが、帰国した拉致被害者ソガヒトミさんの夫であるジェンキンスさんの証言をきっかけに明らかになりました。日本の拉致被害者家族会とタイの拉致被害者のご家族はどのような連携を行っているのでしょうか。2007年3月、当時の家族会副代表で拉致被害者田口八重子さんのお兄さんである飯塚茂雄さんらが、タイ北部のチェンマイのアノーチャさんの家族を訪ねました。そしてお兄さんのスカムパンジョイさんらと面会し、拉致問題解決で結束を誓い合いました。飯塚さんは、妹が被害に遭っている点で共通するところがある、一緒に戦いましょうとスカムさんを励ましました。スカムさんは、最近妹のことばかり考えていた、同じ境遇の人と話をすることができて本当に嬉しいと話しました。2007年9月には首都バンコクで官民合同による北朝鮮の人権状況国際会議が開かれました。この会議では家族会事務局長で拉致被害者増本留美子さんの弟である増本照明さんが報告を行いました。照明さんは、タイ人の拉致被害者の救出にはタイの国民が声を上げていかなければなりませんと聴衆に語りかけました。また拉致被害者ソガヒトミさんの夫のジェンキンスさんも講演し、平壌でのタイ人拉致被害者のアノーチャさんとの交流について語りました。それによると、アノーチャさんはマカオからボートに乗せられて北朝鮮に連れて行かれたそうです。またジェンキンスさんに対して、早くタイに帰りたい、平壌は嫌いだなどと話していたそうです。2007年12月に家族会などの主催により東京で行われた国際会議には、日本や韓国、タイなど5カ国の拉致被害者家族や支援団体が参加しました。タイからはアノーチャさんの甥にあたるバンジョン・パンジョイさんなどが参加しました。この会議では世界各地の関係者が連携して拉致問題の解決を目指すため、北朝鮮による拉致解決国際連合の結成が合意されました。また2008年8月にはタイでドキュメンタリー映画恵みの上映会と家族会などによる講演会が開催されました。バンコクでは地元の学生など100人以上が参加し、タイ語の字幕がついた映画を熱心に見入っていました。講演会には家族会の増本事務局長が出席し、日本やタイなどが連携していく必要があると訴えました。こうした日本とタイのご家族の連携は、タイにおける拉致問題の関心を高め、拉致被害者救出運動の進展に貢献しています。アノーチャさんの救出を求める世論の高まりを受けて、タイ政府は北朝鮮に対し、アノーチャさんの消息を調査するよう要請しています。さらに日本とタイの政府間でも 拉致問題について情報交換などの連携が行われています。次回は日本の拉致被害者家族会とルーマニアの拉致被害者ご家族との連携についてご紹介します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松本京子さんのご家族からのメッセージです。1977年10月、当時29歳、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。それでは、京子さんのお兄さん、松本はじめさんのメッセージをお聞きください。
31年、の月日が流れましたけども、家族で、妹を救出するためにいろんな、ところに行ったり、出かけたり、しながら今日まで、月日が流れてきましたけども、昨今日本の国の中、それから政府、そういったところも非常にその北朝鮮に対しての関心を持ったり、動きが、いろんなところで、出てくるようになってきましたので、私どももそれに乗っかって妹を救出する、曲を助けるというようなことに力を注ぎながら日々生活をしております。そしておばあさんも今年で85歳になりまして、体は丈夫ですけども、年が年ですから非常に膝が痛いとか、疲れが来るとかいうようなことを、口走っておりますけども、まだまだ元気ですので、そういう家族の心配をせずに自分の体に気をつけて、日々生活をして、必ずそのチャンスが来るので、それまでは、どんなことをしてでも元気で暮らしてほしいというふうに思っております。そしてたくあんを、妹が今日いなくなってもずっとつけてましたけども、また今年もつけて、帰ってきたりしても食べれるようにと、おばあさんもそう言ってますので、また一つ楽しみが、あるようなそんな、日々であってほしいと思います。兄貴も今年で61になりましてですね、あと1年ほどで、会社も、終わりになるかなと思ってますけども、できるだけ、勤めて、元気でおりたい。そして一日も早くその教皇が帰ってこれるように、頑張って、日々を暮らしていきたいと思っております。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの松本はじめさんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは拉致被害者横田めぐみさんのお母さんの早紀江さんが作詞をしたコスモスのようにです。新潟時代、まだ小学校6年生だっためぐみさんと一緒にコスモスを育てていた早紀江さん。この詩には当時の思い出と娘の無事を願う母の思いが込められています。それでは横田早紀江さんの朗読でコスモスのようにをお聞きください。
ふわふわと揺れているコスモスに、ほら、めぐみちゃん、トンボが止まろうとしているよ。今年もコスモスってなんだか弱々しく揺れている花なのに、ほら、お母さん、お母さんが育てたコスモスって茎が太く花も大きくって風にも揺れないよ。ふわふわと揺れているコスモスに、ほら、めぐみちゃん、トンボが止まろうとしているよ。今年も 遠い空の向こうにいるめぐみちゃん、あなたもお母さんが育てたあのコスモスのように地に足を踏ん張って生きているのね、きっと。しっかりと頭を上げて生きているのね、きっと。
横田早紀江さんの朗読でコスモスのようにでした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 9880kHz、夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 9690kHz で、夜2時からは周波数 9820kHz で放送しています。また夜10時33分からも周波数 9965kHz で、月曜、水曜、金曜、日曜は日本語番組、火曜、木曜、土曜は朝鮮語番組をお届けしています。それではまたお会いいたしましょう。